ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
五大の石崎優太です。
ためになる健康エンタメやってまいりました。この番組は、YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組の方よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、はい、12月に入りました。あっという間ですよ。
もうまた早かった。
はい、もう本当に師走っていう感じでね、
ね、
心はなくしたくないと思うんですが、はい、今日の健康グッズはですね、うん、そんな忙しい師走にぴったりな健康グッズを、なんかだんだんこなれてきたのかちょっと怪しいのか、
ね、最近もう早川さんのね、はい、健康グッズ、はい、もうね、はい、楽しみっていうか、
あ、本当ですか。
今回は何教えてくれるのかなっていう感じで、
は
い
は
い、
今日の健康グッズはこれです。は
い、ででん、
これポッドキャストの方もよくわかんないと、ちょっと音レポしてもらっていいですか。
なんか見た目はブルーのハードケースに本なのかな、
はいはい、そうですね。これはですね、まあ、5 years diary って書いてあるんで、ズバリ5年日記。
おお、
はい、ということでです
ね、すげえ、ちょっと興味ある。
はい、
あのね、何それ。
師走って忙しいじゃないですか、
はい、
でそうじゃなくても、おかげさまでなんか今年一番この起業して15、6年で忙しくて、
うん、
でやっぱり忙しいと文字で心なくすじゃないですか、うん、すごく充実してるんですけど、結構僕朝のルーティーンがね、なんか日記書いたり、うん、瞑想したりとか、それで自分を保ってたんですけど、うん、最近もうなんか文字通り息つく暇もなくて、うん、いやこれまずいなと思った時に、以前この番組でもゲストで出てくれた大山俊くん、
はい、
ファッションスタイリスト、彼が昔、うん、あの番組では言ってたんじゃないかな、1日の終わりに、うん、あの自分でその日あったこととか感情も言ってた、
言ってた、
そう、だそれで感情を整理してるって言ってたじゃないですか、うんうんうん、で僕朝方だから、うんうん、その時確かになと思ったりし、うんうん、自分でルーティンあったから、まあ、いいなと思ってたんですよ、うんうん、でもこんな感じに今もう朝も全然時間取れなくて、うん、これどうしようかなと思った時に彼の言葉があって、そこ夜なんか書くっていいのかな、でも俺夜もうフラフラだから日記なんて書けないなと思ってた時に、
うん、
この間たまたま、ロフトかハンズかな、うん、言ってですね、これ5年日記ってあるじゃないですか、よく。あんまりピンとこない、あ、じゃあよかった。わかんない人。
そんな日記あります？
そうなんです。つまり5年分の日記を書く。で、これちょっと開けていただくとですね、こういうことなんです。これいいなと思ったのが、1ページに5年分の日付、うん、つまり10月11日って今開いてますけど、ここに2025、26、27、28、29って同じ日付を年で1ページで見れる。
10月11日だとしたら2025年、2026年。そう。ああ。
で、これ何がいいなって思ったかっていうと、うん、まず5行しかない、
うん、
だから日記ってなんか毎日書くと脱落するとかあるじゃないですか、うん、だからもう本当にこれだったらフラフラでも書けるなって、僕も夜特に眠いんで、うん、だからそれでいいなって思ったように、でもやっぱりなんかこう一日朝でも夜でも腰を据えて、文字通り忙しいからこそ何かを書くっていうのは大事だと思うんですよ、うんうん、やっぱり心をなくさないように、うん、でその時にプラスいいなと思ったのが、あの、ね、この番組にそれこそ出ていただいたの小説家の石平さんだったり、僕がこうね、いろいろ影響を受けてるトップランナーの方とかって、みんなやっぱ人生ってそれこそ5年とか7年あれば、1日2日じゃやっぱり人生って変わんないけど、5年7年やったらかなりいろんなことできると、うん、今何者でもなかったとしてもっていうのがずっと頭にあったので、あ、これだと思って、うん、5年日記の中でもこの連続で1ページにさっきお話した日にち同じ書いてあるのは連用日記っていうらしいんですけど、これ結構3年連用とか7年連用、あ、10年連用とかあるんですけど、やっぱ重くなるじゃないですか、10年、うんうん、でも3年だとってあったので僕は5年を買って、そう、だからまあこんな感じでちょっと書いてますけど、
あ、要は来年の10月11日とかだったら次下の段に書くわけですよね。
そうそうそうそう、だから今日これね、配信日12月1日だとしたら、今日ここに2025年12月1日、月曜日、うん、今日は石崎さんとスポキャスの収録だったと、うん、まあひたすら書いていくわけですよ、
うん、
で結局2年目3年目になった時に、やっぱり去年何してたかとか、あと逆に5年でこれだけ人生変わったんだとか、いろんなことわかるじゃないですか、
すごい、
なんか心の健康というか、忙しいからこそ心をなくさない健康のために5年日記かなと。
なんか続けるっていう自信がないです。
そう。なので僕もですね、これだったらいけるかなと思ったんですけど、今もギリギリです。
いやいや、はい、でもいいかもしれない。それが去年こう考えてた、あ、2年前はこの日こう考えてたんだっていうことが 分かるわけですよね。
そうそう。
あ、でもそれはなんかある意味モチベーションは先に進むかもしれないですね。そうそう、振り返られることができるわけです
よね。そうなんです。だからなんか究極的にはこれもいろんな使い方で、うん、まあ、その続けるのも大事なんですけど、書けない日もちろんあっていいし、僕個人的には書いてと思ったんですけど、うん、やっぱりその日あったね、本当あの番組出てる成田さんがね、感謝って話もしてたけど、うん、やっぱりいろいろ大変なことあっても絶対一個はなんか感謝とか良かったこと、はい、今あるいいこととかあるじゃないですか、うん、だからそれを書くようにしてますね、
うんうん、
そう、だからそれだけで十分もう価値あるかなと、うん、はい、
なるほど、
という感じで、今日はですね、5年霊用日記おすすめです。
おすすめです。
はい、ということで、スポーキャス TV、今年最後のね、
はい、
月になりましたが、ゲストはですね、以前ねゲストで出てた高原先生がね、
はい、
神グルト、
はい、
神のヨーグルトをですね紹介していただいて、少し僕らも食べさせてもらいました。そこから感銘を受けてですね、この神グルトを作って神楽坂乳業の林和彦先生に今月はゲストとしてご登場いただいています。今回第1回お届けしたいと思います。それではどうぞ。
どうぞ。
さあ今日はですね、ゲストに神楽坂乳業代表医師教師の林和彦さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあお迎えしてということですが、実はお伺いしてということで、はい、林先生、ここはどちらでしょうか。
ここは、神楽坂乳業の小山工場です。栃木県小山市に去年の春に新工場を作りまして、そこの、まあ、応接室というか、うん、会議室ですかね、
はい、はい、ということでお邪魔して今日はいろいろ話伺っていきたいんですけど、今ね小山工場って話もあったので、この後ですね、収録した後に見させていただくの、そのあたりも楽しみなんですが、スポキャス TV ね、これまでご覧いただいてた方であれば、あれこれなんだろうっていうね、
ね、気になっちゃいますよね、
はい、全身 MRI のね、
はい、
高原先生の回をご覧になった方にはですね、はい、高原先生に紹介いただいて、僕らね健康グッズでも、
はい、
まあ、グッズというかね、食べさせていただいた神グルト、
はい、
あまりに素晴らしくてですね、石崎さんが今回のきっかけって分かります？
え、
このスポキャス TV ゲストを次どなたにするかっていうね、うんうん、結構ハードルがあって、その中で石崎さんが終わったって、うん、あれこれ神グルトあまりに美味しかったから、うん、これ作った先生がなんかいらっしゃるって聞いたから紹介してもらいましょうよって、
あのね、本当に言っちゃいました、それは。
そう、
高橋先生、ぐいぐい言っちゃいました
。なのでそこから今回ね、まさにその神グルトのね、はい、生みの親でありね、この神楽坂乳業のこの林先生に今日はゲストでということなんですけども、まあ早速ですけども、うん、まあ、石崎さんも神グルト、はい、食べて、
はい、
まあ、今日いろいろ聞きたいことがあると思うんですけど、はい、ズバリ最初にまず何聞きたい、言いたい。
神グルトというヨーグルトを知ったのがまずつい最近だったんですけど、高原先生からここまでのそのヒストリーを、うん、聞いた時に熱いもの感じちゃったんですよ。
あのちょっとの段階した熱さを感じましたね。
そうなんですよ、うん、その熱さってものすごく大事だなと思ってて、うんうんうん、でそれが今これがどんどん広がりつつあるっていうところが、うんうん、先生の情熱ヒストリーを聞きたいなと思って実は今日ここに来てると思います。
ね、はい、はい、となるとまあね、神グルトの紹介であり先生の情熱ヒストリーもイコールだと思うんですけど、やっぱりね今回から見始めた方からすると、うん、なんか先生なのかなと、すいません先生なんですけど、うん、そしてなんか神グルト何だろうってことですけど、改めて神グルト何、そして神楽坂乳業どんな会社、そして林和彦とはという、
話すとむちゃくちゃ時間がかかる。
大丈夫です、林和彦月間
了解です。神グルトは私が作っている機能性のヨーグルトですけれども、うん、じゃあなんで医者がヨーグルトなんか作ってるのか。実はですね、商品として売るために開発したヨーグルトではなくて、自分のために作ったヨーグルトなんですよね、うんうん、私は東京女子医大っていうところに35年間在籍してたんですけれども、もともと消化器外科医で、まあ、その後内視鏡をやったり抗がん剤をやったり緩和ケアをやったり、がんの専門家として35年間過ごしてきたんですけれども、その終わりの頃、副院長だった時に大きな医療事故があって、うん、その責任者だったので、例えば警察とかご家族とか厚労省とかマスコミとか、そういう時って本当にもうストレスがものすごくて、職業上ものすごいストレスがあって便秘になっちゃったんですね。それでその時に自分を救うために作ったのがこれなんですよ。当初はストレスで便秘になって、まあ皆さんがやってるように食事で何とかとか運動で何とかとか、うん、あるいは薬を飲んで、でも薬ももう患者さんの5倍量とか10倍量出さなきゃダメになってしまって、本当に苦痛な毎日だったんですよね。お腹は張るし食べられないし吐くし10キロぐらい痩せちゃうし、うん、このままだともう死ぬなぐらい思って、自分を救うためにはもう自分で自分を救う何かを見つけなきゃいけないと思って、うん、それまでがんの専門医だったんだけども、がんの研究を一旦ストップして腸活に全振りして2年かかって作ったヨーグルトです、うん、当初ウルス 症なんかないからヨーグルトを作るっていうよりはなんか腸内細菌を自分に取り入れたいなと思って、はい、医学的なエビデンスだけ集めてたんですよね。だから私、うん、食品業者にも酪農の方にもヨーグルトの作り方を聞いたこと一回もありませんし、ヨーグルトの作り方製法をネットで調べたことも実はないんですよね、うん、最初は最近の培養液みたいのを作っていて、はい、でその補助として牛乳を加えてやっていて、うん、そうするともう本当にこう匂いだけでうっぷっとなるようなとんでもないものができてしまうんですけども、うん、もう効果を期待してこうやって鼻つまんで飲むみたいな、うん、そういうことをしてたんですけれども、だんだんやっているうちにこれヨーグルトにしていくと結構いけんちゃうかなみたいな思ってきて、作っているうちにだんだんだんだん味も良くなってきて、でも人にとても勧められるようなものではなかったんですけども、1年半ぐらい毎日それを試行錯誤してた時、ある時何これって美味しいものができちゃったんですね。それがほぼほぼこれです。効果も味も素晴らしくて、実は私これを開発した瞬間からもう患者さんの5倍量10倍量取ってた下剤一錠も飲んでないんですよね。
これ多分これだけ聞いてたら、うん、本当にみたいな、
まあ思う方もいますよね。
いると思うんですよ。これはなんか僕の話もどこまで信じてもらえるかわからないですけど、友達家族の子供たちがすごい便秘に悩んでる。でこの便秘に悩んでる人たちってものすごく多くて、お薬もそれも効かない、うん、で ましてはまだ未就学児のお子さんなので、それですごい悩んでるっていうことは聞いてたんです。でも僕自身は便秘になったことがないですし、ただその中で僕がこれを知った時に、こういったものがあるからちょっと試してみたらっていうことで、すぐに友達のお母さんは申し込んだんですよね、うん、そしたら、いやちょっとさ本当に出たんだけどって、もうすっごい勢いで出てるから本当にありがとうって、うん、でだんだん娘の感情とかその辺が変わってるのっていう、だから出るか出ないかでこんなに違うんだよっていうことをすごい逆に教えてくれて、うんうん、でそれでいやすごいなと思ってて、
まあなんかね、もちろんゲストですし間違いないんですけどね、はい、これだけ褒めるとねまた本当かなってなると思うんですけど、 でも僕もやっぱりそれ以来ね、先生と出会わせていただいて、もう毎日のように家族で撮ってますけど、うん、まあ、やっぱ明らかに違う、うんうん、でまあもちろんね、番組としてこう今日エビデンスがとか効果効能がってことは歌えないんですけど、ただ先生やっぱりご自身がおっしゃってたように、やっぱり一番誰よりもある意味腸活もそうですし、消化器のこととかもプロですし、エビデンスがいろんなものも向き合ってきて、いわゆる健康健康に必ず効くとかってなかなかそんなないと思うんですよ。だからこれでやっぱご自身としてこう効果効能を感じてね、今の話ですけど、周りのご家族友人とかに食べさせた時にやっぱりそういう声が多くて、どういう感じでやっぱここまで結びついたのかな。
そうですね、これ作ったのも、まあ、確かにそのがんの研究をストップして作ったんだけども、私大学ではがん専門なので、がんの研究室を持ってたけど腸内細菌やるわけにいかないじゃないですか、はい、いろいろ考えた挙句、神楽坂に自宅があるんですけども、うん、子供らが出てった子供部屋を実験室にしようと思ったんですね。でそこに実験に必要な機材、インキュベーターなんつって、はい、培養する機械とか、はい、全部運び込んで、っていうか購入して、うん、自分のためにパーソナルな実験室を作って、はい、ずっとそこにこもって作ったんですよね、うん、スイーツを作ろうとか食品を作ろうっていう発想ではなかった、うん、私どっちかというと自分自身の薬を作ってるつもりだったんですよね。
まあさっきのそうですね、最初から行くと、
うん、だからそれが思わぬ方向に今来てるんですけれども、うん、確かにその健康食品って世の中すごいいっぱいあるけれども、うん、そもそも特保とか機能性表示食品ってなんか体に良さそうではあるけれども、うん、食べてよかったっていう実感とかありますか。
なんか大きな声じゃね言えないですけど、もちろん良さそう、あとあったかもっていうのはありますけど、うん、やっぱさっきの話だけど明らかに違うっていうのはないですね。
ないですよね。
ないんですよ。
ないですよね、うん、だからそのもちろん自分もそうだったし、その最初に便秘に困った時にはそういうものを取ったんだけども、やっぱこれ違うよなと思っていて、うん、その段階までは私ただの医者ですから、特効とか機能性表示とか真剣に調べたことはなかったんだけども、調べてみると医学的なエビデンスはかなり脆弱なんですよね。
意外ですね。
国民の皆さんは例えば特効だったら厚労省が保障した国の制度で絶対効果あるんだみたいな思ってらっしゃるじゃないですか。でも実際にはもうすでに管轄は厚労省ではなくて消費者庁なんですよね。消費者庁が健康のエビデンスを審査なんて本当にできるんでしょうかっていうのも私の疑問でもありますし、機能性表示食品ってもう申請制になっちゃってるので、厳密な審査も行われない、そういうもので例えば国民を ある意味誘導するようなことがあってはならないと思うんですけれども、だから私は特保も機能性表示食品もこちらは申請してないんですよね、はい、その医者としてのプライドで。だけど召し上がっていただけば本当に健康になれる食品があるっていうのは、これを開発してみて初めて体感したわけですよ。きっと他にもある、誰々さんの作ってるごぼうは美味しいだけじゃなくて実際に健康効果がありますとか、食品多分あるんですね。そういうのはここから先発掘していきたいし、はい、そのカブラ屋としてこのヨーグルトを世の中に出したいって思いもあるんですよね、素材一つ一つを吟味していったりすれば、それを組み合わせたらもしかしたら体にいいラーメンとか、体にいいカツ丼とか、体にいいスイーツとか、そういうのってできてくる可能性あるじゃないですか、そうすると食根底から考え方も変わってきますよね、で、やっぱり医者が癌の専門医、まあ、当初外科医ですけど、として思ってきたのはやっぱり昭和から平成までの医療っていうのは医学の進歩とともにとんでもない追い込まれちゃった大変な状況の人を医学の力で取り戻すみたいな、ダイナミックな医療っていうのが脚光を浴びてたから、例えばもう大門先生じゃないけどもドラマって言ったら外科医か、救命救急か、あるいは緩和病棟みたいな話とか、そういった話しか出てこなかったと思うんですけども、ここから先の時代こんだけ世の中が進歩して、皆さんのリテラシーも上がってきた中で、病気になってから無理やり医療の力で引き戻すんじゃなくて、病気にならないでおこうと、未病とか予防の世界の方がよっぽどリーズナブルだし、ここから先医療費もこれ以上使えないって段階まで来てますから、何億円何百億円ってどんどん出費が増えてるわけですよね。そういうの全部節約したら、おそらく食で生活習慣病をコントロールできたら、医療費相当減ると思うんですよね。半減とは言わないけれども、そしたらそれが一番国民の福音にもなるし、国民としてはちゃんとした食を食べて健康寿命が伸びる、病気にならない、それがいいに決まってるので、そっちの方向にここから先絶対舵切っていきたい、んですよね。
いやでもまさにその話伺ってて、ちょうど昨日うちの奥さんと、まあこれいつも食べさせてますけど、本当そのことを先生が言わせたわけじゃない、同じこと言ってました。これ食べててどんどん調子よくなってきてから、そしたら病院行かなくなるから、ちょっと3500円で高く見えるけど結局安いよねみたいな。でもそれをね、言うは簡単で本当に作るって本当に大変だから、だからやっぱりね、改めて先生がちょっと原点戻りますけど、そのまだもう現役でバリバリ東京女子でがんセンターで、お医者さんでバリバリやってた時に、まあそのご自身のことでこういうのになって、でもこれで作って製品化、まあ今の話聞くと製品化への道筋は見えるんですけど、とはいえもう本当その後いろいろご苦労あって、悠々自適のっていう想像するようなその退職後を、まあ、捨てたわけじゃないですか、だからそこは何がそうさせたんですかね。
もちろんこれでお金儲けをしようとはこれっぽちも考えてなかった、売るつもりもなくて、自分で食べてよかったと思っていて、家族に食べさせてみんなが美味しいって言って元気でいてくれて嬉しくて、仲のいい友達にあげて喜ばれてみたいなことにしてたんだけど、これってやっぱり価値のあるもんだなっていうのはその時もうすうす自分でも思ってたんですよね、でもう一方で私がんの専門医だったので、これまでも3000人も4000人もおそらく患者さんを受け持ってきてて、その中のかなり多くの数、特に若い世代の人たちで、我々ががんと診断して治療をして職を失う人がむちゃくちゃ多かったんですよね。仕事を失う人が多い、別にあからさまにクビになるわけじゃないんだけども、例えばなんかこう手術後に集中力がなくなったりとか、後遺症で座れなくなったとか、人工肛門がついてその処理が頻回にあるとか、そういったハンディを負った途端ものすごいモチベーションも高くて能力も高い人が、そういう素晴らしい仕事から追われるっていうのを目の当たりにしてきていて、それの就労支援、がん患者さんの就労支援みたいな仕事も、同じようながん医療をやってる仲間の先生たちとかがん経験者の人たちと厚労省でがん対策推進企業アクションっていう、それももう今年で13年目になるプロジェクトでずっと長年やってきたんですよ。例えば企業の社長さんとか人事担当の方々に向けてセミナーをしたり、いろいろ発信したりして、ずっとやってきたんだけどもなかなか実効性が上がらない、結局苦しんでる人はたくさんいたままっていう現状、この活動限界があるなと思ってた時に、まあ自分にもそういった健康上の問題が降りかかってきて、このヨーグルトを手にした時に、じゃあ自分でやったらどうだろうと思ったんですよね。これならば多分売れると、大きな食品会社みたく1000万個2000万個売ろうなんてつもりはさらさらなくて、たとえ従業員が10人でも20人でもいいと、他では評価されないけども、本来ならばモチベーションも能力人たち、ある人たちを、うちの会社で雇用して差し上げて本来の能力を発揮してもらうと、でそこでは 従業員の方々が本当に満足して働いています。決してお情けではなくて、むしろ一般企業よりも稼いでますみたいな、うん、そういう会社ができたらそれで社会的なアピールができるんだと思って、うん、この人たち全然社会的にはオミットされるような存在ではなくて、むしろものすごい貴重な労働力だったのにあなたたち見過ごしてますよってアピールができるなと思って、うん、私にとってはそれ一石二鳥だと思ったんですよね。ずっとがんの啓発をやってきたので、ある意味集大成みたいなところで、例えば子供たちに生活習慣病なんないように規則正しい生活をしましょうみたいな教育する、がんの一次予防っていう話があって、はい、早期発見早期治療で治癒率を上げましょうっていう二次予防っていう考え方あるんだけども、その次にある三次予防っていうのは、はい、治して差し上げた方々が元の生活に戻れる、病気を治すってそういうことじゃないですか。死ななくなったからいいじゃなくて、はい、今まで持っておられた環境に戻して差し上げることが本当の医療だと思うので、うん、その三次予防ってとこはなかなかできてなかったわけ、はい、だからその三次予防を社会に復帰して差し上げるっていう動きを自分で起こせないかなと思って、うん、これなら売れてできるって思っちゃったんですよね。だから65の定年を5年早めて、はい、60で切り上げて、全ての生活をこっちに全振りして、うん、今に至るって感じです。
そうか、めちゃくちゃ今また熱くなっちゃったっていうのは、まさに僕は、テニスですとかゴルフとかスポーツを通じて皆さんのそういった生活習慣っていうところをサポートしていくっていうところをやってるんですけど、どう考えてもスポーツをやるには土台がないとできないですし、楽しむことっていうことが全くできないじゃないですか。でその上でやっぱり毎日のその食事、何を食べるかっていうこともすごく大事ですし、で先ほど先生が言ってたそのリテラシーっていうところっていうのは、僕もこういった番組を作ってからもっと興味を持つようになって勉強すると、あ、全く何も知らなかったっていうこととか、全然勘違いしていた、そういったことがなんかもういっぱい出てきたんですよね。でなので今回のそのヨーグルトっていう万人が食べたことがあるものがですね、ここまでそのなんて言うんでしょう、知ってたものが覆されるじゃないですけど、もっともっと知ってもらわなきゃまずいなと思って、僕らも今目の前にいる方たちにスポーツ指導だけじゃなくて、いろんなことをこうやって知ってもらえるきっかけを作りたいなと思って、今日の今のお話聞いてるだけでもう高齢で十分かなって感じで、
この会議体
の皆さんに聞いてい
ただいてね。さあエンディングのお時間ですが、はい、林先生の神グルト、うん、番組にですね、はい、3名様にですね特別にプレゼントいただいてますので、ねはい、やっぱりね百聞は一食にしかずということで、
いいこと言いますね、
はい、なんか毎回そこの食をいろいろ変えてるだけなんですけどただ本当に、ね、食べるとね、うん、もう間違いなくというかまず美味しいのでですね、皆さんに味わっていただければと思うので、詳しくはですね概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからどしどしご応募いただけたらというふうに思います、はい、ということでスポキャス TV また次回お目にお目にかかりましょう。さようなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。